御言葉と、それから聖餐式という儀式で、しみじみと神様の慈しみ、憐れみ、私たちに対してもっとおいでになる理想、そして我々の全くの無力さの中で神様はどんなご配慮をしていらっしゃるか学んでみたいと思います。人は何者なのでこれを御心に止められるのですか。人は何者なのでこれを顧みられるのですかと、ダビデは詩編8編の4節に歌いました。人間は一体何者か、今日人間とは何ぞやと日本の明治大正昭和の三文豪作家が、文学者が描いた言葉を皆さんと一緒に読んでみたいと思います。この間私はそのサインズを読み忘れたんですが、ある方から送ってもらって本当に感激しました。2004年のサインズオブザタイムズ、あの時までいい記事出たんですね。1月4月9月号に、世界宣教訓練センターの所長であられる奥山実先生の記事が載っておりました。この方はセブンステイアドベンチストではありませんけども、非常にいい文章を載せていました。日本の三文豪というと、一人はまず筆頭に掲げられるのは夏目漱石であります。彼は人間の本質を追求していった作家であります。人間の本質を見事に描き、聖書の明らかにする罪人としての人間を描き得たが、あまりの醜悪さに自己本意などという安っぽい悟りは吹き飛んでしまった。何の解決にも得られなかった。だから人生の最後に自己本意と全く矛盾する、まあ、側転虚子、どうしたのを唱え始めたってんですね。自己本意のと、そして自分で立つことができず去っていくという意味だそうですが、彼は、これ全部読みませんよ。ところどころ、こう、重要なところだけ描いておりますが、哀れにも、なおも自己本意、エゴイズム、自己本意に未練を持ち、自分が何者であるかを、知るために物理学まで学んだ。こうして最後まで迷いに迷って世を去っていた。去るとき、これは夏目漱石の次男夏目新六が明らかにしたんだそうですが、父夏目漱石が明らかにしたこの言葉、これは、ああ苦しい、今死んじゃ困る。弟子たちはこの漱石の最後の言葉を隠していたんだそうです。で、この夏目漱石、坊ちゃんとかね、我が部屋は猫であるとか、ホトトギスとか、そういう有名な小説を残しておりますが、彼は人間の本質を知って、そして人生の目的わからなかった。人生とは何ぞやと考える人たちに、歩む道が三つあると、この公人というその策に書いてあるそうです。つまり人間の絶望を知った者の行く道は、死か、自殺ですね、死か、狂気、狂ってしまうか、宗教か、三つしかないと言うんです。 漱石は人間の絶望を見たのである。エゴイズムさえも自分の力では解決し得ないことを知ったのである。彼は限りなく聖書に近づいていったそうです。接近していった。己を神とする罪人は最大の罪ではないか。このように漱石は人間の絶望を証明したにもかかわらず、人間の全くの無力さ、無価値さを証明したにもかかわらず、人間の宗教に立てこもり、迷いに迷って世を去っていったというのであります。彼は、人間は誰も自分の力で自分を救い得ないことを証明したのであると。岡山美濃先生の記事に書いてありました。二番目は、芥川龍之介。有名ですね。芥川が龍之介という、ね、賞もあります。彼は人生の最後にキリストを書いて自殺したのだ。そしてその枕元にはたった一冊の本しかなかった。それは聖書であった。枕元に。高い理想に根ざした内なる声。それは芥川の理想主義なのである。その理想に根ざした内なる声が芥川を強いるのだ。本来人間は美しくあるべきではないか。人は純粋な愛で愛し合うべきではないかと。絶対完全純粋を求めていった作家でありました。それなのに、現実の人間はなんとその基準から遠く、なんと醜く、なんと下等な存在に堕落していることか。そう。人間の神が与えた尊厳、失った人間の尊厳、これに気づいていたんですね。徹底堕落。その本来の高尚な自己と現実の醜い自己との大きなギャップに芥川は苦闘しているのである。つまり芥川は理想主義者であった。彼は高い高い理想を求めて生きた男だったのである。それを見逃さなかったのは芥川研究家の一人、駒沢よしみ女子である。書いてあるんですね。芥川の価値基準は絶対にしかないのであって、真にしろ、誠、真実にしろ、善にしろ、美にしろ、愛にしろ、すべて絶対的なもの、純粋なものにしか価値を見ず、相対の場には降りてこない。絶対的な真実、絶対的な美、絶対的な善、絶対的な愛。これを理想として求めていたんですね。このように絶対を求めた芥川は、現実の醜いエゴイズムの愛に、何と書いてますか？絶望したって言うんです。神様の本当のあがない救いを体験しようとするならば、我々もここ、このエゴイズム、人間の本質、エゴイズムというと自己中心、自我、利己愛、利己心、エゴイズムというんです。これに絶望した解決を見出すことができなかったんです。ここで誰でも考えることは、高い理想は実現しない。 というふうになると、遠征哲学、遠征哲学というと、この人生価値のないものと思う。もう諦めてしまう。嫌になる。遠征哲学。それはやがて絶望、自殺という流れに持っていくというのです。常人には考えも及ばないことであるが、高い理想など実現しないと知りながらそれを求め主張し続けていった芥川龍之介。で、芥川龍之介は結末は自殺であったんです。三人目は太宰治。この人も聖書に通じていた。彼の聖書知識はキリスト者以上であったと書いてある。ほとんどキリスト者であるということと、キリスト者であるということはまさに神人への定が、天地の開きがあると奥山稔先生は言ってらっしゃる。面白いね。ほとんどキリスト者であるということと、本当にキリスト者であるということは天地の開きがあるって言うんです。で、ここの彼の恋人の愛人でした山崎富江と知り合って、この二人の結末は解決を見出すことができなくて心中していったんです。心中。そう、この山崎富江という人なんですが、当時の上流社会に属する立派な教養人であった。これは後に明らかにしたいが、もし題材と心中しなかったならば、彼女の家柄の家に、そして父の社会的立場の家に、山崎富江は皇室宮中に出入りし、美智子妃殿下と皇后ですね、今の。皇后と親しい関係の中でその一生を静かにしかも華やかに過ごす人だったのであるというんです。山崎富江。日本中が沸き立った皇太子美智子妃の結婚式の時、美智子妃のそばで仕えたのは山崎郁恵であった。しかし実は山崎家としては、山崎富江を送るはずであったのが、結婚式に。題材と心中してしまっていたので、山崎家に嫁に来た郁恵をその大役に当てたのである。そう。この題材治む。太宰治、ごめんなさい。太宰治と読むんですね。この人も聖書をよく読んだのですが、その人間の醜さに終わってしまって、そして二人とも心中してしまったというのであります。太宰とともに心中した山崎富江は、さっき読みましたね。この二人とも罪の解決である福音を拒否した。なぜか、あれほど聖書を読んでいたのに拒否した。それは神官崩壊。つまり神様という方はどんなお方であるか、神に関する観念が崩壊してしまったから、死ぬ以外なかったというのです。明治、大正、昭和、それぞれの時代を代表する近代日本の文豪、夏目漱石、芥川龍之介、太宰治の共通のテーマは 愛であった。戦術する、すれば、現代人は愛しうるか、本当に聖書の言っているように愛することができるか、人は完全に人を愛することができるか。明治の文豪夏目漱石は人の中に救うエゴイズム、利己主義、利己中心主義を解決できず、大正文豪の旗で芥川龍之介はエゴイズムのない愛なんかあるかと叫んで自殺。昭和のみならず明治以来、近代日本文学最大の文学者太宰治は、形式化、形式化というとこの世、この世では愛は死ぬことを知り、愛を形式上のこの世の世界に花咲かせるために愛する人と共に死んだと奥山先生は書いているんですね。それにしてもなぜ人はありもしない真の愛を求め続けるのか。それはその真実の愛を知っているからであり、知っていればこそ求めるのである。真の啓示である聖書がその理由を明らかにする。これは奥山先生が解説してるんですね。それは人間の堕落である。そう、人間の徹底堕落、神学論争になっておりますが、人間を本来愛の源泉である真の神と共に生きるように創造されたのに、その誠の神を捨てて堕落し、神の子としての高いレベルから落ちてしまったのである。その堕落の結果、人間に与えられた真実の愛も腐り果てて、エゴイズム、利己愛に変質し、主女の悲劇が始まったのである。悟るところまで悟ったけど、もう一歩神が提供なさる福音を彼は掴まなかったんですね。キリストの夢に、キリストの夢の13ページに、アダムが罪を犯した時に愛は利己心と変わったと書いてあります。で、生まれてくる人はみんなエゴイズム、利己愛を持って生まれてくる。岡山みのる先生の記事を読んで私は感じたこと3つあります。1、日本の3文豪とも3人とも聖書によく通じていた。2番目、3人とも真の善、利、愛、すべて絶対的もの、純粋なもの、高い理想を求めていた。3番目、人間の本質は醜悪でエゴイズムであることを知り、高い理想は現実的不可能であるということで絶望したというんです。共通していることが3つあった。悲しいことですね。面白いことに、太宰治は、ほとんどキリスト者であるということと、キリスト者であるということは、まさに神人への定が、天地の開きがある。これは実物教訓にエレン・G・ホワイトが言っていることと同じ思想です。クブ通りクリスチャンではあるが、完全なクリスチャンになっていない。90% クリスチャンであるが、クリスチャンでない。完全に。天国に近いようであるが、天国に入ることはできない。完全ではなくて、クブ通り救われていることは、クブ通り失われていることではなくて、完全に失われていることである。こういう霊感の言葉に接すると、ああ、自分なんかと思うに違いありません。キリスト教は徹底的に自分を捨て、キリストの、自分の十字架を追ってキリストに従っていくことを要求します。 高い、高い理想ですね。そう。聖書も、証の文も、それを教えてます。クリスチャンの高い品性の理想。マタイ5章の48節に、それだからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も自分の人間の領域で完全なものとなりなさい。完全。逃げたい聖句ですね。しかし逃げるわけにはいかない。各自者の希望の中間の20ページ。クリスチャンの品性の理想は、キリストに似ることである。これが我々の理想だって言うんです。人の子キリストがその生活において完全であられたように、キリストに従う者もその生活において完全でなければならない。なければならない。圧倒されますね。しかしそういう神様がご自分のために持っておられる理想と人間の全く無能力さ、その狭間で解決の道があるというんです。その秘訣は一番、神が計画している理想を知らなければなりません。神が最初人間をお作りになった時には、どの被造物よりも神の形に作って甚だ良いと満足なさった。高い、高い理想であった。そしてその理想は未だに変わりはない。その状態に回復するのが贖いの計画であるんです。これを知ることです。二番目、神の命令は何と書いてますか？神様の約束である。神のご命令は神が私がそうするという約束であるということです。三番目、人間の徹底的な無力さ、無価値さを知ることであります。知らなければ行いによる義に陥ってしまいます。四番目、神とイエス・キリストにのみ望みがあるということです。それ以外に望みはない。そう。まず、第一に大事なのは、神が計画されている我々の対して持っておいでになる理想。これを知ること。これ読みましたね。クリスチャンの品性の理想は、キリストに似ること。芥川龍之介、夏目漱石、太宰治たちが求めていた完全な真実、真理、完全な善、完全な美、そして、その完全な品性は、キリストにのみ見出すことができるんです。神がご自分らの子らに望まれる理想は、人間の最高の思いが達することができるよりも、もっと高い。神様がね、こんな、我々自分自身を見ると本当に地理に戻っていいような当たり前のような人間だと思いますが、神様が持っておいでになる理想は人間の思いが到達するよりももっと高いものである。この命令は神の約束であると言っておられるんですね。はい。これを覚えてみましょう。私があなた方を聖別する。私があなた方をエジプトから救い出す。神がなさることです。自分の昔なことを知って全く神により頼む魂ほど、 一見無力に見えるが、真にこれほど打ち勝つことができないものは他にない。なんか矛盾するような言葉ですね。徹底的に自分の無力さ、無価値さ、罪深さを知っている人ほど打ち勝ちがたいものは他にないと、国と指導者上巻の143ページに書いてある。子供の賛美歌にありますね、主我を愛す、主は強ければ我弱くとも恐れはある。我が主です、我が主です。自分の無力さを知っている人はイエス・キリストの強さを本当に知ることができるという事実ですね。そう。そして望みは神と神が使わされたイエス・キリスト以外にない。私たちを救い得る名はこのイエス・キリスト以外に天下の誰にも与えられていない。そのお方を我々知ることができたんですから、イエス・キリストの人生で表された完全無垢のその美、善、完全な人生、熟知していると、ますます自分たちの無力さ、無価値さ、罪深さが分かってくる。理想と現実。その中で、散々悩む、あるいは苦しむことがあるに違いないが、その反問の中から私たちは上を見上げると、十字架を見上げると、そこに宇宙で唯一世の罪を取り除く神の子羊、この方以外にないということを知ることができますね。だからヨハネは、ヨハネ5章に、誰がこの問題を解決することができるかと、宇宙に誰もいなかったので、ヨハネは激しく泣いたと言ってますけれども、子羊イエス・キリストが現れてくるんですね。この高い理想に夏目漱石、芥川龍之介、太宰治が見出すことができなかった高い理想に我々は到達することができるということを、希望を与えるのは一体何だろうか。キリストの道の11ページにこう書いてあります。大好きな霊感の言葉です。私どもの贖いのために払われた値、どれくらいの値が私のために払われたか。私のため、神様はどれほどの値をつけるんだろうか。よく骨董品でね、なんて言うんですか、あれ。競りでね、よくこのものはどれくらいの値打ちがありますかっていう評価する人がいますね。まあ、神様はこの地上ではどんな偉い人も、あるいは自分の友達も、自分の知人もね、我々は非常に過小評価するに違いない。ああいうやつは死んだ方が良かったと思われることがあるかもしれない。しかし神様は、私どもの贖いのために払われた値、私どものためにその一人後に死をさえお許しになった天の神の計りに知れない犠牲を考えるときに、キリストによって私どもは何と書いてますか？非常に高潔な状態に到達することができるという観念を犯さずにはおられません。我々のために払われた値を知ると、また天の父なる神様の払われた犠牲を考えるときに、我々は高 入りそうに到達することができるという観念を起こさずにはおられないというんです。ラオデキア教会、我々はどんな状態でしょうか。高い理想も見失ってしまった、我々の教会でね、キリストの再臨の時までは完全に罪のない品性はあり得ないと、人間である限り見失ってしまった。そして自分の無力さ、無価値さ、底知れぬ罪深さも知らなかった、知らなくなった。これでいいんだという思いが満ち満ちているんですね。人にも、ね、人にもできないが、神にもできないという思いを持ってるんじゃないですか。マルコによる福音書は、人にはできないが、神にはできる。神は何でもできる方であると書いてある。これを現代神学は、人にもできない理想に到達すること。神様もできない。さあ、使徒ポールはこういう理想と現実の狭間でこう言って嘆いたんですね。同じこと、苦闘をしたんです。神の律法は善であり聖なるものである。けれども、守ろうと思っても守ることができない。私は何という惨めな人間なのだろう。誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうかと叫んだんです。で、彼は絶望しました。解決を見出しました。解決を見出したんですね。私たちの主イエス、キリストによって神は感謝すべきかな。イエス、イエシュア、キリスト、油を注がれた神の子、そして人の子、イエス・キリスト。ここに我々のその希望があるって言うんですね。そう。マルコ十章の27節、人にはできない。これをまず徹底的に知らなければならない。できない。できないが神にはできる。神は何でもできるからである。そう。賛美歌作家はね、それをして、知って歌ったんです。これは聖餐式の時に歌いますが、我が身の望みはただ主にかかれる。主イエスの他にはもう頼るべき方はいない。我が君イエスこそ救いの岩なれ。救いの岩なれ。これから先祖聖餐式に移ります。先祖聖餐式も徹底的、絶望的な状態から私たちの救われる道、そして贖いの道はどこにあるかということを教えています。どうぞこの形式的にならないで、私をこれほどまで愛しておいでになる。私は一体何者なので、これを御心に止められるんですか。何者なので、私を顧みられるのですか。女がその血のみごを捨てて、忘れようとも、イエス様は我々を決して忘れることが、おできにならない。そう。それを個人的に実感するように、あるいは感情で、感情が湧き立たなくてもね、素直な信仰を持って、御言葉がこう書いてあるから信じますと、そういう体験をしていきたいと思います。